FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は、向こう側学院創立80周年、向こう側女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ皆さん、今年のお盆どんな風に過ごされましたか？お盆休みの時にはね、台風10号が来ましたし、予定が変更になったという方も多かったんじゃないでしょうか。私もお盆休み、連休というのはなくって、ほぼいつも通りお仕事をしていた、そんな日々だったんですけれども、もう空いてる時間でパッとこうお墓参りに行くぐらいしかできなかったんですよね。でも暑い、本当に暑い日が続いてまして、まだまだ厳しい暑さが続きそうです。番組聞いてくださってる皆さんもどうぞ体調にね気をつけて、お体大事になさってください。さて、今夜の向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、私と同じ声のお仕事に携わる卒業生が登場してくれます。向こう側女子大学文学部心理社会福祉学科卒業、フリーアナウンサーとして活躍する山崎真奈さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう側女子大学文学部心理社会福祉学科卒業、フリーアナウンサーとして活躍する山崎真奈さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、山崎真奈です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
山崎さん、現在フリーアナウンサー、はい、そして防災士として、ご活躍中なんですけれども、愛媛にお住まいなんですね。
はい、愛媛県は松山市に住んでいます。
そうですか。あの松山市は坊ちゃんで
有名ですね。
本当に有名で、
はい、
坊ちゃん電車、坊ちゃん団子って、もう全部ね、あの坊ちゃんがついていたのを思い出します。
そうですね、松山に、やっぱりその俳句の文化っていうのがすごく根付いていて、小学校とかの授業でもやりますし、俳句甲子園、ちょうどこのお盆のあたりに全国大会があったんじゃないかなっていうのが毎年行われるぐらい、こうなんか文学がすごく根付いている町ですね。
そういう土地柄なんですね。
はい、
今は、こちらに一時期、
はい、
帰省中ということなんですね。そうですか、はい、今日よろしくお願いします。
お願いします。
FM 愛媛で今は週に2回お昼の番組を担当されていらして、はい、でその他にも CM ナレーション、テレビのリポート、イベントの司会なども幅広く活躍されているんですね。でご出身が大阪府の吹田市なんですよね。
はい、はい、
で3児のママでいらっしゃる
そうなんです。
3人お子さんいらっしゃる。
います
よう保ってありますね、そのスタイルを。
必死にダイエットを頑張りました。
でもどうですか、3人お子さんいらっしゃって、でなおかつこのお仕事をね、はい、続けてらっしゃる、なかなか両立するっていうのは。
そうですね、本当に周りの家族の協力があってこそ、普段、幼稚園にも行ってるんですけども、義理の母に子供を見といてもらって、そのあたりの協力をしてもらってるからこそ、仕事ができるっていうのが現実かなっていうところです。
そうですか。いやもうそれは1人と2人でも全然違うって言いますし2人と3人もっと違うって。
いや、2人と3人は意外と、もうあまり変わらないかなと思ってます
たくましい、でもなんかそうやってすごくこう充実してね、生活を送ってらっしゃるっていうのが、もうなんかお話ししてて伺いま す、ね、よろしくお願いしま す。向こう側女子大学の文学部心理社会福祉学科、はい、卒業ということなんですけれども、はい、ここに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか？
もう小学校の高学年ぐらいかなから、福祉施設、障害者の施設だったりとか高齢者の施設だったりとかでボランティア活動をよくやっていて、もともと社会福祉という分野にすごく興味があったんですけども、はい、年齢重ねるごとに臨床心理士っていう、カウンセラーとかそういうものにもすごく興味を持ち出して、どこか両方勉強できるところがないかなっていうところで探したところ、まさに向こう女のその心理社会福祉学科っていうのがあったので、もうここで勉強したいなっていうのに思いました。
自分の目標とぴったり合ったっていうことなんですね。
はい、でなんか当時、心理学を進むなら、向こう所に行くといい先生がいるよっていうのを、高校の先生からアドバイスいただいていたのもあって、向こう所に行こうかなっていうところが。
そうですか、はい、どうですか来てみて。
ね、正直な話、他の大学とかも受けたんですけども、結果向こう所に行って本当に良かったなっていうのは思いますね。やっぱり学校の規模の大きさもそうですし、いろんな方もいらっしゃるし、縦つながりももちろん横つながりももちろん、こう思ってた以上に女子大なんだけども、共学行っている以上のなんか充実感みたいなものがなんかすごくあって、よかったな選んでっていうのは本当友達ともよく話します。
そうですか、在学中はこうどんなことに取り組んでらしたんですか。
はい、在学中は私とにかくアナウンサーになりたいっていう思いが本当にもう小さい頃からあったので、
夢だったんですね。
そうなんです、なのでそれに向けてっていう活動の方が結構多くって、今宮比寿神社の福娘をしてみたりとか、あとは何でしょう、ラジオコミュニティラジオ局のパーソナリティをやってみたり、
在学中からもやってらしたんですね。
そうなんですよね、1年生の終わりぐらいにはもうアナウンススクールに通い出して、なんとか、なれるようにその目標に向けていろいろ活動をしていたっていうのが大学生時代でした。
アナウンサーに向けての活動と、それからやっぱり卒論も書かなくちゃいけないので、そっちも
そうですね、
皆さんとこうなんか話し合いっていうか、協力しながら。
そうですね、心理社会福祉っていうのは統計学っていうのを使うので結構大変で、学校学内ですごいアンケート何百枚も配ってそれを集計してとかってやるんですけども、同級同じゼミのメンバーが私がアナウンサー目指してるっていうのも知ってるし、なんかそのあたりすごく理解をしてくれて協力してくれたりとか、ゼミのメンバーがすごく仲良かったので、みんなで旅行行ったりっていうかことをするぐらいなので、そのゼミのメンバーのおかげで就活も乗り越えられたし、卒論もなんとか書き上げられたみたいなところはありますね。
そういうところありますよね。
何でしょうね、一体感というか、
一人では成し遂げられない何かっていうのが特に向こう側女子大学では感じますよね。
そうですね、ゼミの人数もね、そんなにめちゃくちゃ多いわけではないので、一人一人コミュニケーションを取れるし、やっぱりゼミの中にはすごく優秀な子もいるので、
その
子に
必ず、ね、うまいことなってますね。必ずいらっしゃる。
そう、教えてって言いに行って何回助けてもらったかっていう
そうですか、さあそして、卒業後の進路っていうのは、もちろんアナウンサーを目指されてってことですね。
はい、もう小学校の本当に低学年ぐらいからなんとなく漠然とアナウンサーっていうものになりたいなっていうの
は。それは誰かを見てとかではなくって、
なんでしょう、小学校の低学年の頃は、なんとなく多分テレビを見てそういう風に感じていたのかなと思うんですが、もうこれって思ったのが、小学校5年生の時に、子ども新聞の記者っていうのをさせてもらったことがあって、でそこでたまたまユニセフのことを取り上げたんです。でその記事が新聞に載って、その翌週ぐらいに同じ習い事の友達が、まなちゃんが載ってた新聞の記事見て、うちで活動が始まったんだよって言って、現地に物資を送ったりとか募金活動を学校を挙げてやり始めましたっていうのを聞いて、何かこう自分の言葉で人に伝えるっていうのは、少なからず自分だけじゃなくってその周りも何か動くものがあるんだなっていうのを、
広がっていくんですよね。
そうっていうのをすごく感じて、これはもともと社会福祉に分野に興味があるっていうのもあったので、もっと今ある現状っていうのを伝えていきたいって思いも、なんとなくこうちっちゃい頃ながらにこういう世界もあるんだよっていうのを伝えたいなっていうのもあったので、それを聞いて、いや何かを伝える仕事っていいなっていうところがまず一つあったのと、漠然となんかアナウンサーっていいなっていう憧れの職業っていうところが一致して、自分の言葉で自分の声でっていうので、アナウンサーしかないっていう風になりました。
つながりましたね。そうか、いやそういう体験がやっぱりあって、
そうですね、
思いが強くなったってことですね。その後、就職活動をしていくわけですね。
はい、
これどうでしたか、大変でしたか。
もう大変
だ噂には聞きますが。
そうなんですけども、本当に大変で、私は正直現役の時はどこも内定をもらえずに、ただ 学校に籍を残しながら1年就職浪人するっていうのは、まあ、費用的にもやっぱりかかってきてしまうっていうので、うん、まあ、多分不利にはなるんだろうなと思いつつも、うん、もう大学自体は卒業して1年間本当にフリーターというかそのパーソナリティ、ね、コミュニティラジオ局でやらせてもらっていたので、うん、そこの仕事と、あとアルバイトとで1年間つなぎながら、うん、全国津々浦々、一番北で行ったのは青森だし、一番南は鹿児島まで行きました、は
い、そうですか、はい、もう本当に全国、うん、もう各局受けていくらしいですね。
はい、もうね、そうだから顔を合わせると、お、何々ちゃん久しぶりってなって、何々ちゃんはここの曲っぽいよねとかっていう会話があるぐらい、どんどんこう地方にいろんな知り合いのアナウンサーが増えていくみたいな。
いや、もうだってもう顔を合わせる人はだんだん同じような人になってきますもんね。
そうなんですよね、
最終面接まで行くとね、
うん、そうなんです。
ああ、そうですか、はい、そして、最終的に決まったのが、
はい、愛媛県にあります TBS 系列のアイテレビという曲でした。
どうでしたどうでしたか、もう採用通知もらった時は。
あのちょうど1年、その1年前に愛媛県内の別の局に、うん、あの試験を受けに行ってたことがあって、ええ、絶対愛媛で仕事がしたいっていうのを、なんかメモかなんか手紙かなんか何かに書いてるのを残していたんです、うん、まあ、っていうのも愛媛がもともと祖父母の出身地っていうこともあって、縁がない場所ではなかったので、この場所で仕事がしたいなって思いがあって、その1年越しに電話がちょうどかかってきたので、
へ
ー、嘘やろと思いましたよね本当に
すごい、なんか引き寄せたって感じですね、
は
い、
あの時ね、1年前に強く思ったのがつながったかなと思いながら、まあ、その時に縁と運とタイミングがうまくあったのかなとは思うんですけども。
そうですか、はい、いや、そして念願のアイテレビでアナウンサーとしてこうデビューするわけですね、
はい、
最初は、はい、お仕事はどんなお仕事から始まるんですか。
私はちょうどあの、まあ、もう既卒で就職活動していたので、うん、3月入社だったんです。2011年の3月入社だったんですけども。
早いですね。
そうなんですよね、はい、あのもう人が足りないので1日も早く来てほしいっていうのがあって、
即戦力だ、はい、う
ん、即戦力ではちょっとなかったんですけど
いやいやいや早くね、でも現場に出てもらわないとっていう、ね、
っていうところだったんですね。やっぱ地方局の現状っていうのがやっぱり人、うん、あの人手不足っていうところがあるので、まあ、そこで1ヶ月早く行って、それが2011年の3月だったんですけども、うん、入社して11日後か東日本大震災があって、あのメディア関係っていうのはやっぱり緊急措置を取るので、うん、普通の通常放送ではなくなるんですよね、はい、だからもちろん私のその研修を予定していたのも全て取りやめになって、うん、先輩たちは現地に応援取材に行って、うん、私たちは地元でできることをやるっていうのがもう必須の条件だったので、なんでしょう、もう右も左もわからない状態で現場に出ていろんなインタビュー、うん、街頭インタビューしてみたりとか、
いきなり
アナウンスのニュースの原稿もこんな状態で読んで大丈夫なんだろうかっていうぐらいの、まあ、初泣きって初めてニュースを読むかデビューがあったりとか、はい、もう本当に今思い出しても怒涛のっていうような状況の中で、そう入社早々やったので、
まあ
ね、他の方とはちょっと違う体験、もしこういうことが愛媛の地で起きた時に自分は何ができるのかっていうのを、うん、まあ、すごく考える1ヶ月間になりました。
すごいスタートですね。
そうですね。
でそこから在局してらっしゃる時っていうのは、はい、どんなことを担当されたんですか。
私は一応松山の市政担当とスポーツ担当
を、はい、スポーツも、
はい、兼任していて、まあ、後半の方はスポーツがメインだったんですけども、あの J リーグの J2 のチームなんですが、プロチームが、うん、サッカーのプロチームがあったりとか、うん、あとはTBS 系列なのでラグビーを毎回中継するので、そのリポーターをしたりとかっていうところが大きなメインだったんですよね。で一つさっき その震災の話じゃないんですけども、はい、地元 その J リーグのチームが宮城県の閖上地区っていうところでボランティア活動をするっていうのがあって、これはね、あのスポーツ担当としてはきちっと伝えたいなっていうので、うん、先輩にお願いして、うん、あのもう一人でいいから行かせてくれっていうんで、うん、もう一人でちっちゃいデジカメを持って、前日は山形で試合があったんですけども、山形までレンタカーを借りて車で行って、試合のあとインタビューをさせてもらって、で宮城に戻って、で翌日は宮城の取材をさせていただいて、そこで撮った映像をオンエアに載せるっていうことを、一番すごく記憶に残っているのはやっぱり現地のその状況っていうのもすごく残ってるんですけども、その仕事っていうのはすごくやっぱり今でも残ってますし、あのなんでしょう、なんかこの現状、今あるこの東日本の現状っていうのをなんとか西日本に伝えて、 今南海トラフがあるっていうところがあるの で、
そうですね、
私たちも他人事じゃなくて自分事っていうことでもっと考えていかなきゃいけないよっていうのをなんとか伝えたいっていうのをすごく思いながらこうやった取材でした。
そうですか。いやでも経験もねもちろん大事だと思うんですけど、うん、これやりたいっていう気持ちがないとなかなか続かないですよ ね、
だと思います。実際勤務形態も本当まちまちで、うん、でも多分そこで支えているのは自分がやりたいからやりたかった仕事だからっていうところで、うん、こう辞めるっていう発想は全くなくって、うん、ここでなんとか食らいついて自分が伝えたいことをきちっと伝えられるようにする力をつけたいなっていうのをすごく思いながらアナウンサー時代はやってました。
じゃあ今まあお話をお伺いしている中で、はい、よかったなと思うところもね、うんうん、ちらちらお話いただいてるんですけど、はい、やっぱりやってよかったっていう実感を持つ、うんどんな時ですか。
そうですね、うん、まあ、先ほどちょっと話戻るんですけども、うん、何か伝えた時に思いのほか多くの方にその影響があってっていうのが実際あって、うん、2017年に国体があったんですけども、はい、まあ、国体だといろんな方が来られるから、うん、手話通訳だったりとかっていうのを、うん、人員を確保しなきゃいけないと、うん、ただ、まあ、現状すごく人員が足りていなくってそのなんとかしたいよっていう話をなんとなく聞いていたので、うん、なんかその取材できないかなっていうので実際取材をしたんです。そしたら足りてないところにこうなんて言うでしょう研修にすごく募集が来て人数が増えたんだよっていうのを後々教えてもらったので、うん、それを聞いた時はあの時取り上げてよかったなっていうのはすごく思いました。結局なんかダイレクトに返ってくることももちろんあるんですけども、うん、そのどうしても表に出る仕事なので、
はい、
なんですけど後々あの時取材してくれたあのことがのおかげで今があるんだよっていうことをもし言ってもらった時はやって本当にあの時の一瞬はねちょっといろいろこう生み出しの苦労じゃないですか、
ね、ありますよね、うんうん、
なんですけどあれだけ頑張ってよかったなって思うことが、
いやこう時間をかけてまた戻ってくるっていうねこれがもう何にも変え難い喜びですよね。
そうなんですよ ね、
そうですか。逆にその大変やったなっていうのは何かありますか。
大変、まあでも振り返ってみたら今は大変やったなと思うことはあんまりなくって、
うん、あそうあなんか今ちょっと聞いてて思ったんですけどその大変だったことも、はい、もうその振り返ってみたらやってよかった経験になってるってことですよね。
そうですね、うん、そんな感じかもしれません。なのでなんかこう、うん、まあもちろんやってる間アイテレビに在局してる間はやめたいなと思うこの波は多分ほとんど ね皆さんと一緒であると思うんですけども、でも何かどこかベースで絶対アナウンサーになりたいと思ってたあの時の思いがあるんだっていうところを支え続けて結果退職してからはあやっぱりあの時あんだけ頑張っていろいろ経験してよかったなっていうのがそこの時のつながりが今、うん、アナウンサーでフリーとして活動している中でまた再びつながれて新たなお仕事をいただいたりっていうとかもあるので、うんうん、その一瞬一瞬全力でやるっていうのは大事なことだなっていうのはすごく思いました。
本当そうですね、うん、じゃあ最後にね、はい、今後の目標なんですけど、はい、どんな風にお仕事していきたいと思ってらっしゃいますか。
そうですね、この4月からラジオを始めたところでまだ慣れていない部分もあるので、はい、まずはまあラジオっていうところでその自分の声で誰かを元気にできるっていうようなことが、うん、まあなんかシンプルなのかもしれないんですけどもやりたいなと思っているところと、うん、あとはまあ近い将来、
うん、
関西やっぱ地元が大阪っていうのもあるのでなんだかの形で関西ではお仕事ができたらなとちょっと模索中で す、
ね、そうか、まあ、そこはやっぱりね、うん、自分の生まれ育ったところで
そうですね、であと両親もやっぱりこっちに住んでいるので自分の活躍活動を見てもらえるっていう意味でも、うん、やっぱり関西でやりたいなっていうところと、うん、あとまあ今後ね年齢重ねていっても、
はい、
山崎のあの声聞きたいよなと思ってもらえるような、うん、この今のこう地固めっていうとか今のこの状況をきちっとやっていきたいなって今は思っています。
はい、いやもうぜひ関西で一緒にお仕事ご一緒できることを願ってます。
なんかありませんかね
本当にね、
はい、ぜひそうなれるように頑張りたいと思います。
ますますもう活躍していただけたらなと思います。頑張ってください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部心理社会福祉学科卒業フリーアナウンサーの山崎真奈さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここからは向女トピックスのお時間です。このコーナーでは向川学院の歴史伝統や向女ならではのお話、そしてこれからの向川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、向川女子大学は首都圏における学生の就職活動や教職員の研究活動を支援するため2008年帝国ホテルタワーに向川女子大学東京センターを開設しました。当時の関西の女子大としては初めての施設で、学生支援のほか講演会や広報活動、向川学院の同窓会組織名称会の活動など、学生、卒業生、教職員の首都圏での活動を支援しています。2017年には東京駅八重洲中央口から徒歩1分、スカイツリーや皇居越しに広がる新宿など首都圏が一望できる新牧町ビルの最上階に移転しました。インターネット環境が整ったパソコンコーナー、パウダールームや更衣室なども整っており、就職活動に向けて心身のコンディションを整えることはもちろん、自習室やサテライトオフィスとして活用できます。在学生はもちろん、卒業生も旅行の合間の休憩や友人との再会の場としても利用できます。開室時間など詳細は向川女子大学東京センターのホームページでご確認ください。2017年に東京駅八重洲中央口の方にね、移転したんですけれども、私はその帝国ホテルタワーにあった時代に、この東京センターに一度行ったことがあるんですね。で、その時にもちょうどね、就職活動を頑張ってる学生さんが仮眠を取っていて、で、ちょうどこう起きてこられた時に少しお話をした思い出がありますね。で、ちゃんとあのやっぱり身なりもね、整えて出ないといけないので、できちっとこう髪の毛もこうドライヤーを当てたり、またこうお化粧直しをしたりね、そういう設備というか、そういうところもちゃんとこう整ってるので、こう安心して就職活動に出かけられるっていう、そういう空間でしたね。どんどんとこの東京センター活用していってもらいたいなって思いました。本当に入りやすい空間でしたよ。今後も向川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきます。以上、向女トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ。今夜はフリーアナウンサーの山崎真奈さんをお迎えしました。3人のお子さんを育てながらお仕事も頑張ってらっしゃって、お話ししてても本当に明るくってほがらかで素敵な方でした。地元関西でのお仕事もしたいっておっしゃってましたから、私も同じね、大学卒業した人と、一緒にお仕事ができたらなって、そんな風に思いましたね。いや、本当にまた機会があったらご一緒したいです。次回は向川女子大学文学部教育学科卒業、インドネシアジャカルタにある日本人学校の小学校教諭を務める村田美穂さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川学院のキャラクターラビーのイラスト入りの缶に入った芳香堂のほうじ茶とラビーの刺繍入りミニタオルハンカチをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週8月28日水曜日の番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。 向川女子大学ラジオ向女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。